胸キート
ヒロの
朝までホーミータイト。
はい、皆様こんにちは。新曲が出ます。もうめちゃくちゃテンション上がってます。今よしろです。
どうもこんにちは。あなたの後ろに誰かいますよ。中本ブレイキです。
収録してる本日は、11月の25日午前10時55分になったところです。ウィークイララストライブ LA プレゼンツ朝までホーミータイト、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。てか今井くん、はいはい、あなたの後ろに誰かいますよって全然気にならないんですか？
いや気になるがな。
うん、で誰だったの今井くん？
俺の後ろにはいつもね、20年前に死んじゃったおじいちゃんがねいてくれてるんですよ。
そっか、大丈夫
大丈夫大丈夫、うん、まあ大丈夫じゃないのはあなたでしょう。なんで LA にいるの？まだ
そういうことなんですけどね。でも明日今行きます。
あ、明日行くんだ。
明日行きます。だからもうこの公開になってる時にはもう行ってないと思いますよ。
ああ、そういうことね。
はい、
あさっての公開日の時にはもうカリフォルニアにもいないと。
そう、いませんね。残念ながら。さようなら。
さようならってことだよね。
さようなら、さよなら、さよなら、ねね。
全然この日本の曲とこの BGM とか合ってないけどね。
まあ間違いないね。うん、
今回リリース直前ということでね、今回私の曲を使わせていただいておりますけれどね。
あ、そうですね。いつもと雰囲気違いますね。
そうなんですよ。この曲がね、本当にリリースできるということでね、レコーディング大変でしたけど、まあ今晴れやかな気持ちで臨んでおります。
そうですよね。なんかね、顔色もね、前よりもね、多分なんか2、3回ぐらいちょっと、小麦色になってる。
小麦色になってる。多分、ビーチに行って日焼けしちゃった
んですけど。そういうそういうことですよ。ビーチで。
そういう時間ができたんだよ。
まあそういうことですよね。
本当にね。まあそんな感じでね、今日はちょっと予定を変更してってことでね、まだ胸キがいるということで、はい、お友達を今回連れてきてくれました。
はい、私の長年のねお友達ですよ、うん、もう大活躍中の。
そうなんだよね。
連れてきちゃいました。
なんかちょっとちらっと話には聞いてるけど、まあいろいろ活躍してるってことで、今回話を聞くのをすごく楽しみにしております。
それでは参りましょう。 Love and Peace
胸キカーヒーローのアサマデ
ムネキの長年の友達ってことなんだけれども、
う
ん、
間違いないです。もう10年以上ですね。もう何年かわからないぐらいですけど。
もともとどこで知り合ってきたの？
は LA で知り合って、そっから、うん、彼がまあ日本に帰って、
うんうん、
で最近また戻ってきたと。
あ、そうなんだ。
はい、
そういうことなんですね。
いいですか、今人気上昇中、上昇中というか上がりっぱなしが
ずっと上がり続けてるぜっていうことだよね。
そうそう、そういうことです。う
ん、成長ってことですよね。
そうです。
はい。
それでは一部上場ラッパー、ウェズ中島さんです。
どうもー。
どうも
いらっしゃいませー。
お邪魔しまーす。
はい。今日はだから初めましてですね。
初めましてです、
はい。はい。よく来ていただきました。
はい、
乾杯しますか。
そうですね、早速。
乾杯しましょう。
はい、お疲れちゃん。今あれだ、ラッパーっていう紹介があったけど、はい、ミュージシャンなんですか？
なんて言うんだろうな、うん、まあ大まかにラッパーなんですけど。
大まかに
自分で作詞作曲をして。
あ、そうなんだ。
まあレコーディングもミックスぐらいまでは自分でやる、作業をしてますね。
そうなんだ。
はい。
ヒップホップの世界って自分でミックスまでするのって当たり前なの？
当たり前じゃないかな。
うん。
ラッパーは本当にリリックを書いてレコーディングするだけ。
うん、うん。
もう撮るだけ。トラックも好きなのを選んでくるだけだし、
うん、
ミックスもマスターも全然多分分かんない人がほとんどかな。
うん、うん。
中には全部やる人ももちろんいるけど。俺はまあ昔、なんて言うんだろう、そういう、周りに音楽やってる人が少なかったから、
うんうんうん、
だし気に入ったトラックメーカーも探せなかったりもしてたから、
うん、
じゃあ自分で作ろうっていうので作り出して、もうずっと来ちゃってる。
あ、そうなんだ。
中にはまあトラックもらったり提供してもらってやってることも多かったけど、
うんうん、
で未だに自分でやってるからって感じ
です。そっか。まあでも自分でもう何でもできる時代だからね。自分でできるに越したことないよね。
うん、
もう勉強っていうかもう独学。
そう、自分で。まあなんか、好みも結構多いから、音楽って。
はいはい、はい。
その好みで、こんな感じかな、つってやっていくのが多いから、
うん、
自分はまさにそんな感じ。
うん、
まあたまに YouTube 見て、いろんな機材のなんか使い方 なんか勉強したりとか。
なるほど、ね。
未だにするし。
ああ。実際今日この BGM で使われているのが、まあ、ウェズの曲ってことで。
はいはい。
うん。
そうですね。
ちょっと後でまた、今話しちゃってる回だけど、ゆっくり聞かせてもらおうと。
ああ、もちろん、もちろん。
LA は長い？
ロスは俺は今30歳なんですけど、うん、高校の時15から、高校の時何年か、ロスに、留学って感じだったのが、留学しに来てて、
うん、
まあ何年か学校終わった後も活動してて、音楽で。
うん、
で、まあなんかクラブでパフォーマンスしたりして、うん、多分その時期にムネキと、多分出会ってる。
あー、なるほどね。
すごい、もう12年、3年ぐらい前。
そっかそっか。
確かに、俺まだティーネイジャーで、クラブもちゃんと入れない時に、イベントで出会ってるから。
あー。
そうそうそう。
じゃああれだ、ムネキもこっちに来て直後って感じだったの、出会ったのは。
そんなに経ってないぐらいじゃない？まだまだ可愛い僕でしたよ。
僕ちゃんだったんだね。
みんな可愛かった感じ。
そっかそっか。LA にその時に留学でって言ってたけど、それまではじゃあ日本だったの、ずっと。
それまではずっと日本で、うん、まあ、俺はガーナ人と日本人のハーフなんですけど、
うんうん、
まあ見た目は黒人でずっと英語ができなくて、日本語しかできないで育ったんですよ。
あ、
でもまあヒップホップが好きなのと、英語をまあ身につけたいっていうので、ロスに来た感じです
ね。なるほどね。こうちっちゃい時って、やっぱりその見た目で結構人を見られることあるじゃない、まあね、判断されることって。
うんうん、
まあその点で言うとやっぱちょっと大変だった？
まあ大変だったことは多分子供の中ではあると思うけど、でもまあ大人になると逆にそれがなんか自分の武器になったりとかって、
そうだよね。
ハーフあるあるなんですけど結構あって、
うんうん、
だからまあ良かったと思う。
そ
う
か、
はい。
やっぱハーフはハーフ同士仲良くなるの？あんま関係ない。
割となるかな。俺も結構やっぱハーフの友達すごい東京に多い。
そうなんだ。日本のニュースをね、結構俺も今でも見てるんだけど、
はい、
今年テニスの大坂なおみ選手の活躍とかで、
うん、
やっぱそのハーフの日本人の方のその活躍であったり、こう置かれてる環境であったりっていうのは結構その記事で見ることが多くて、
はい、
まあ、そういう意味で言うとやっぱりなんか共感する部分ある。
あ、まあそうっすね。なんて言うんだろう、他の血が入ると、
うん、
やっぱすごいパワーを持ってる人ってたまに多分いると思うんだよね、
うん、
スポーツでも音楽でも、うん、頭の良さでも。
そうね。
もちろんアホなやつもいっぱいいるけど、特殊ななんか力を持ってるやつっているのかなっていつも思ってて。
たまに残念なハーフみたいなのもいる
まあまあいろんな人がいるからね。まあでもそういう中で LA に留学に来て、まあここが自分の場所だなって感じだった。
とりあえずアメリカに来てみたかった。当時親父がまあいて、ロスに。ロスから生まれるヒップホップの曲とかもすごい好きだったから、やっぱそういうのに触れて、そういう街とかも見れて、英語も触れれたから、すごいここだなっていうのはあったですね。
なるほどね。やっぱ本場だからね。
うん、本場だなっていう感じがすごいした。
そっか。
やっぱりあれですか、お二人はやっぱミュージシャンやから、やっぱ西海岸の音楽が好きで、やっぱ西海岸に来たら、あ、やっぱここだみたいな、この感じだよみたいな、そんなのはするんですか？
うーん、
そういう部分もあるし、まあ、音楽だけじゃなくてもなんか、カリフォルニアってなんか、ロスついたらなんか俺すごい匂いがする。アメリカの匂いだな、みたいな。
あ、それすっげえわかる。
すげえアメリカだな、ここ、みたいな。匂いとか空気とか温度とか、
あるよ、
ドライな感じとかが、
あ、そう。
すごい来たな。
俺日本に帰ってやる気にあるわ、それ。
逆に。また、確かに。
日本みたいな。
わかるよ。
確かに。
そう、俺だ、どっちもわかるから、なんか、確かに LA には LA にしかないやっぱり空気があって、そこでしか奏でられない音っていうのはあるんだな、やっぱそこにフィットする音っていうのはあるんだなっていうのはすごく思う。
なんか聞いたことあるのは楽器の鳴り方も違うって聞いたんですけど、
これね
どうなんですか。
ちょっとマニアックな話になるけど、まず電圧が違うじゃん。
あ、確かに。
そう、そのアンプ鳴らしてもやっぱり同じ楽器使ってても全然違うっていうのが、まあ言われたり、生の楽器、例えばピアノにしても何にしても、マイクで拾おうとも結局その電気を使うわけだから、一応その音楽、まあレコーディング業界での、まあ一つの仮説ではあるんだけれど、
言われてる。
これね、わかんないよ、正直。
確かに。なんか雰囲気でやられちゃってる。
そうね。
感じもありそう。
だから日本で 120V でやったらじゃあ同じもん取れるのかなと思う。まあそういうもんでもないとも思うし、でもちょっといろいろトライしてみたいよね。
面白いね。
面白いっすよ。
全然面白そうに言わなくてごめんね。
今俺それ言おうと思ったのに。すっごい一言のようだったね。で、留学をして一回日本に帰った。
そうですね、うん。自分がまあ二十歳ぐらいの時に、もともと埼玉の大宮っていうところ出身なんですけど、
うんうん、
まあ、実家が東京に移ったってきっかけもあって、
うん、
まあ、そこから東京で暮らして、うん、東京で音楽活動を始めていった感じですね。
そっか、
はい。大宮もね、悪い人いっぱいいるところですもんね。
まあ今はすごい安全だけど、まあそうだね、10年、15年、20年前は多分ヤンキーとか、多い感じ。うん、
まああれだよ、こう東京の近くの大都市でやっぱそうなるんだよ、
うん、
そ
う
だね、川崎とかさ、
うん、
あそうね、
まあ、千葉とかもそうだし、うん、
千葉には負けねえみたいなのはやっぱ絶対湘南の
や
つがあるし、
千葉とさ、埼玉やったらさ、どっちが勝ってると思うでしょ。
俺はあんま分かんなくて、そういうの、うん、まあ、先輩たちがいろいろ築き上げてきた冬であるけど。
いやてかなんかこの埼玉は千葉には負けられないみたいなあるやん。
あんのかな、
分からない。神奈川にはでも負けてるやんか。
あ、
よし、うん、よし。
いや神奈川っつっても横浜がいなかったら神奈川
に
勝ってるけど。
いやいやいやいやいや、いやもう横浜とか川崎とかそっちじゃなくて、本場は湘南やで。
まあそんなこと言ったら千葉かって九十九里浜とかそっちがあるやんか。
結構離れてるやんか。
まあでもその分なんか東京ディズニーランドがあったりやな、成田空港まであんねんで、これもう勝ちなんじゃないむしろみたいな。
やばいね、ここ千葉、神奈川、埼玉っていうこのバトルが。
そうそうそうそうそう。
まさかの LA で繰り広げられる。
ここで東京ネットストーリーいたらもう見下ろされてる感じだね。やってくれみたいな。
よかった、東京のやついなくて。もう東京のやついたら逆に言うとここ固まるからね。
でも実家は東京から別。
今そうですね、東京で。
で、東京にずっといようっていうふうには思わなかった。
まあそのロスから東京に帰って、
うん、
まあその時の気持ちは日本でなんか有名なラッパーになりたいとか、うん、日本で活動したいって気持ちがすごいあったから、
うん、
日本で活動して、うん、その頃、まあ、ロスでもその前に活動していたヤラファミリーっていう、
うん、
俺がいるラップグループがあって、
うん、
そのグループでまあインディーズレーベルを立ち上げたりとか、
立ち上げた、
毎月あのイベントをやったりとか、
うん、
でまあ CD も3枚ぐらいですかね、アルバムを出したりとか、うん、っていう活動を何年かしてた感じですね。
そっかそっか。でその中でまあ東京ではなかった。
まあその後にソロの活動を始めたりして、
うん、
でまあ結構俺の名前知ってもらってるテラスハウスっていう番組で出演して、
うん、
ハワイに引っ越したんですよ、その時
は。あ、そのタイミングでだったんだ、アメリカ。
そうそうそうそう。ははでアメリカハワイに住んで、うん、まあハワイでも音楽活動させてもらって、
うん、
テラスハウスって番組も出させてもらって、
うん、
でまあ半年ぐらいしてまた日本に戻ったんですよね、
うん、
まあやっぱり日本のいろんな人にウェズ中島を知ってもらったんで、
うん、
やっぱり結構ライブに呼んでもらえたりとかっていう機会が多かったんで。
そうだよね、うん、
そう、それでまあまた東京で半年1年ぐらいかな、うん、活動して、まあ結局ちょっとやっぱり物足りないなっていうか、
うん、
うん、やっぱり英語ももっと身につけて英語でもラップしたいし、
うん、
ちょっと昔夢見てた本当ラッパーが超なんかもうバブリーで、
うん、
じゃらじゃらチャラチャラしてるみたいなアメリカのあれに未だに憧れてたから、
はいはいはいはい、
じゃあやっぱり東京でまあ いい感じには慣れたかなっていう自分の満足はあったんで、
うん、
じゃあちょっと本場にやっぱまた戻ってやってみようってことで、
うん、
半年前に日本、うん、東京からロスに戻ってきた感じですね。
あ、半年前なんだ、
はい、
あ、じゃあこっちの生活が長いっていうよりも本当にまだ LA、まあ、アメリカのこの生活がこの新鮮さがある感じだね。
まだ全然あるっすね、新鮮な感じで。
まあ、でもそのテラスハウス出てやっぱその自分の名前を知ってもらって、
うん、
そのミュージシャンとしてラッパーとしてっていうところに注目をしてくれる人が多かった、まあ、そういう環境だと思うんだけれど、
うん、
それでも LA にやっぱり来たいって思いが強くなったんだね。
そうですね、
うん、
なんだろう、やっぱ日本だと、ヒップホップがメインストリームではないっていうのがあるじゃないですか。でも今今年からかな、なんか聞いたのはアメリカはヒップホップメインストリームの中、ヒップホップもメインストリームになるぐらいに有名、なんか流行ってきたっていうのがあるから、やっぱマーケットがでかい、ファンが多いし、すごいコアな部分までみんな若い子もすごい好きで調べてるから、もう俺は結構たまんなくて、そういう、
なるほどね、
そういう人たちが多い場所っていうのは、そういうところで活躍していきたいっていうのがあるから、まあもう日本で活躍して、まあもっと日本人にヒップホップを広めようって運動するのもわかるけど、まあなんかそれじゃないかなっていう自分があって、まあもっとなんかフィールドがでかいライバルが多いところで勝ち上がっていきたいなっていう、
そうだよね。
ヒップホップがあるところで、本場なところでっていう思いが大きくなったんですね。
なるほどね。俺も全く同じ思いでこっちに来たんだよね。
はい。
でも当時そのアメリカ音楽に対するこう憧れの眼差しっていうのが、俺は一番最初まあニューヨークに行ってた。でもニューヨークは別にこうロックがそこにシーンがあるわけじゃなくて、俺は西海岸選んだけど、東海岸側は実際ヒップホップっていうのはどういう感じなの今は。
今まあそうですね、ヒップホップもともと生まれたのは東海岸、ニューヨークの方から生まれて、
そうだよね。
まあ、なんかもともと俺寒いの苦手で、
まあガーナやもんね。
そうあったかいところがすげえ好きなんですよ。
なるほどね。
そうだからカリフォルニアがちょっと気候が合ってるから今いるんですけど、でももちろんニューヨークも絶対チェックしに行きたいなってとこですけどね。
そうだよね。同じやっぱりヒップホップでも西と東で全然音楽性というか違うんじゃない？
あ、全然違うですね。やっぱりなんていうんだろう、わかりやすく言うとニューヨークは東京で、LA は大阪でみたいな。まあ、話し方も違うし、そこでなんかちょっとスタイルも違ったりとか、やっぱ都会のおしゃれで、結構気が強いのがニューヨークかなっていうイメージですね。
なるほどね。
で、LA は結構レイバックで、みんなチルで、でも悪いやつが多くて、みたいな、田舎っぽい感じ。
なるほどな。
まあ、両方好きですけどね。
両方好きなんだ。
両方好きです。
そっかそっか。まあ、あったかいとこは肌に合うっていうのもあるし、ここ最高。
今最高の環境にいます。
いいね。
俺さ、ニューオーリンズとかさ、シカゴとかも行くんだけど、超楽しみじゃない？
いや、いいと思う、絶対。ニューオーリンズとかやばい
ね。やばいでしょ。シカゴもやばいっていうやん。
もうだから、アメリカは本当に全土的にさ、音楽やっぱ求めてるよね。だそういう中で音楽できるって、本当ぶっちゃけまあ幸せだよね。
いや、本当みんな生活の一部だから絶対音楽が。音楽やってる人多いし、音楽の仕事携わってる人とかもすごい多いから。
そうだね。
じゃあなんかさ、日本出てくる時にさ、何の躊躇もなかった？
いや、まあそれはもちろん、なんて言うんだろう、レギュラーの仕事とか、モデルの仕事もあったし、でも全部断って、
断ったんだ。
まあちょっと行ってきますってきたから、まあ、そこは行くぜって感じで来たけど、
恐怖みたいななかった？恐怖っていうかこうなんかこうヘジテイトしてしまうみたいな。
いやなかったかな。まあ俺でも15の時に一人でロスに来てるから、なんかその時の気持ちもなんか思い出したりして、行くっすよ先にアメリカみたいな、みんな、いいっすみたいな、遊びに来てくれよみたいな、
ね、まあちょっと言い方あれだけどさ、年重ねてくるとだんだんやっぱ自分もこう守りに入ってくる部分あるじゃんか。
まあでも何歳でもやっぱみんな守りに入りますよね。やっぱ多分ずっと音楽やってるから分かると思うんですけど、音楽やめちゃうやつっているじゃないですか。でもやっぱ何歳でもいつでもやっぱいるし、俺は絶対やめねえって俺やってるけど、そうだから絶対その守りにあんまり入りたくないですね、いつでも。
まあね、
なんかその攻めてる感がやっぱりそのなんていうんだ、音楽にも多分伝わると思うから。
とにかくだから我々はもう本当に音楽の質でっていうのがね、本当に勝負だと思うから。
そうですね。
そのヒップホップの世界でよく日本語のラップはあんまりこうクールじゃないけれども英語だとクールになるみたいな、なんかそういうのってあると思うんだけど、歌ってる側として日本語でそのラップをするってどういう感じなの？
なんだろう、俺のスタイル的に結構ダジャレとかギャグが多いから、結構日本語でしか言えない言い回しとかギャグとかってやっぱあると思うし、日本人しかわかんないっていうのがあるから、 だからそれをできてるラッパー面白いって俺は思うし、聞いてて面白いし、日本語独特だなっていうか、決まったセンテンスじゃなくても言葉崩しても日本語って伝わりまくるし、
そうだね、
訳したスラングとかももちろんいっぱいあるから、全然日本語も俺は面白いなって思ってる。
聞き方がちょっと違うんだよねきっとね。
そうですね。あと何より響きがかっこいいなって思って
、まあ、間違いない、
それは間違いないけどな、う
ん、なんでこんなかっこよく聞こえるんだね英語だとみたいな。でもそれはアメリカ人に言うと、いやいやアジアの言葉でラップしてるお前とかも全然クールに、超クールに聞こえるよみたいな、英語なんか普通じゃんみたいな、逆に言ってくるみたいな。
だからなんかまあその人が持ってるものをどこまでなんだろう出しちゃうかっていうことなのかなっていう気がするけど、
ね。まあでも弱みは強みですからね。
ってことだよね、本当ね。
やっぱアメリカ人やっぱ変わってるやつが結構なんか注目されたり気に入られたりとか、やっぱりクレイジーなやつがみんな好きだから、人と違うことをやってる人にみんな興味を持ってもらえるっていうのは多分あると思うんですよね。だからみんなと同じことやってもしょうがねえなっていうのはやっぱそこにあって。はい。
まあ、たまにその人と違うことを頑張ってやろうって言って頑張りすぎちゃってるのがちょっと痛いなって思う子もいるけど、
ああまあそうですね、うん、
でももう今自分の持ってるものがそもそも違うから、もうそれすげえ武器だよね実は。
そうですね。
あえて日本語でこっちでやってみたいなみたいなのもある。
ああまあ日本語の曲をずっと作ってきたから、だからまあ PV はまあ撮ってもいいかなとも思うし、たまになんかノリでできる曲とかやっぱり日本語でバーってサクッと作っちゃうから、日本語でも曲はできてるから。
なるほどね。
なるべくでも英語でやりたいから英語で
やってる。まあこっちにいる以上は。
そう、でもまあたまに日本語で受けるっていう部分もあると思うから、まあ、どっちもやっていこうかなって感じですけど。
そうよね。どういう反応があるか。
いや、いいよ。あのね、やっぱ俺 B-Boy やってるからさ、
はい。
やっぱこう、なんかイベントとか行ったらオープンマイクみたいなのあるわけよ。なんかラップしていいよみたいな。俺絶対誰も分からへんと思うから日本語でもラップしちゃんねんけど。なんか、終わった後、やるやんかみたいな。なになになに、お前ラップできんのみたいになって、でも俺のすごい仲いいやつは、お前どうせ俺らが分からんと思って適当なことばかり言ったんやろって言われて。
なるほどね。
なるほどね。まあ確かに。
やってみたら面白いかもね。
まあそうですね、どこで面白いって思われるか分かんないし、どう注目されるか分かんないから、アメリカ。
そうだよね。
まあいろいろやってみたいと思ってるっすね。
武器はいろいろ。
はい。
試しながら感じだね。はい。そのこうなりたいみたいな自分の青地図、そういうのはある？
今ヒップホップのフェスで流行ってるコーチェラっていうのがこっちであるんですけど、コーチェラのまあメインステージでライブしたいなっていうのがゴールですね。
でかいね。
はい、でかいです。
コーチェラか。やっぱりロックミュージシャンとしてもね、コーチェラはやりたいよね。
まあもちろんもちろん。
今年あれか、X ジャパンがやってたのかな確かね。
コーチェラね。なんか聞いたっすね、やってたらしいですね。
だ日本のバンドも、あ、そうやって出るチャンスがあるんだと思ったら、なんかすっごい勇気を与えられる
よね。いや、間違いないですね。本当にコーチェラに出て、俺はもうハリウッドヒルズに住むのが夢なんで。
ああ、いいね。
ちょっとでっかい犬小屋ぐらいつけてくれたら俺そこに。
カンクンムネキ犬として住むってことそれ。
いや、犬と一緒。
犬と一緒。ああ、
うん。犬も連れてくかもしれない。
小次郎連れてく？
いや、もうなんか犬という名のマイドッグスタジオ連れて庭でもうキャンプ始めるみたいな。
全然ビール買ってきてくれれば全然住んでいいし。
買ってくれます。ビール代ぐらいは稼げます。
ああ、もうこんな時間や。あっという間だった。
今井くんはね、これからもっとレコーディングが終わったから今からビーチに行って日焼けしなきゃいけないからさ。は
い、いや。
もうそういうケツがあるやつとやってやると大変ですよ。
お前のせいかよ。
プレッシャーなんなら俺も海一緒に行きたい。
行っちゃう？
やめてよ。私も行きたいんだから。
みんなで焼いちゃう？
私が焼くのは焼き餅だけ。
なんだ、まんちゃんしょうがないな。
おい、いきなりのその、なんて言うんだったっけ、これあの、塩が引いていく感じすごい引き塩やったから。
塩がすごかった。
びっくりした。もう、5歳児やったらもう完全にお決まりながら。
ごめん、置いてっちゃった、
ね。全然いいねんけど。じゃあまあ、とりあえず最後の質問になります。
はい。
それでは、ウェズ中島さん、あなたにとって、ロサンゼルス、カリフォルニア、アメリカでの挑戦とはどういうことでしょうか？
ここをまあ通って、まあ世界に広がっていきたいなっていう、登竜門かなって思ってますね。
チ ャレンジする場所。
そうですね、ここでやっぱ頭抜けたら世界見えるから。
でもそうだよね、実際ね。
まあ本当そうだと思うから
確かに。
だ
から
やっと登竜門に戻ってこれたかなっていうのがでかいですね。
そっか、はい、レベルの高いところで自分を試せるってこれまあすっげえ大変なことでもあるけど、うん、本当にラッキーなことでもあると思うし、幸せなことだよね。
やっぱバイブスっていうのは大事だし、ロスにいるね、みんなアーティストとか人々のバイブスっていうのはすげえいいものを持ってるし、いいところだと思うっていうのは常に思うですね。
リリースの予定とか
シングル作ってってミュージックビデオ撮って YouTube アップしていくって感じだから、まあ、割と俺のインスタグラムもチェックしてほしいなっていうのがあって。
おインスタ、はい、この今じゃ視聴してるページのところにリンク貼っておくから。
あ、それで
聞いてる人はそこから皆さんフォローしてください。
お願いします。
はい、はい、ということでね、はい、今回のゲストも良かったです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、ウェズ中島さんでした。
どうも。
あれ、おかしいな。今日荷物が届くはずないな。トラッキング見てても別に遅延とかないのに、いつまで経っても荷物が届かないぞ。
コーヒー中時。
あれ、その声はマイケル。
私はマイケルですけれども、あなたはどうしてそんなに驚くことなんですか。
だってこの間旅に出たんじゃん。
旅ですか。おう、予定ですよ。それはすぐに変わることになりますね。特にアメリカ人すごい変えます。
あ、そうだね。
別にいいんです。時間も守らない、何も守らない。守るのは自分のプライドだけです。
なるほど。
君、これアメリカでもね、どこでも関係ありませんけれどもね、心の持ちようが大切です。
まあね。
想像してください。高速道路あなた走ってます。次の出口まですごい遠い。だけどガスがもうなくなってしまうかもしれませんね。
うん、怖いね。
どうしますか。あなた、そのガスが、おう、次いつガスステーション出てくんねん、次ガソリンスタンドいつ出てくんねんって待って、あらはらドキドキして、うおさおうしながら運転するのか、うん、まあ出てこないとどっちにしても無理やから、とりあえず落ち着いて景色でも楽しみながら運転しましょうとするか。同じ時間が過ぎるわけで、それでもあなたのね、気持ちの違いが出ますね。
なるほどだね。ってことはやっぱり自分の心の持ちようが大事ってことだ。
そう、郵便物が来てても来てなくてもいいんです、うん、来た時には来るんです。
なるほど、わかった。じゃあこれから何があってもとりあえず自分が落ち着いて、まあ、この状況楽しもうみたいな感じにすればいいってことだね。
Good luck。
いよいよ胸キ旅立ちの時ですね。
さよならは言わない。
そういうことね、うん、今テイク2だったんだけどね。
うん、そう、まあそういうことなんですよ
まあその旅にあたってクラウドファンディングを胸キは始めたということで。
はい、そうですね。この更新日が火曜日ですか。
はい、そうですね。
まあ、火曜日にはもう出してるのかな。来週だからその月曜か火曜日ぐらいには、うん、始めたいなと思ってて、
うん、
まあもちろんその1年ですか、10ヶ月続けるんで、
う
ん、
はいはい、
まあまあちょっと僕がね足りないところは皆さんの応援を借りて、
うん、
ちゃんとしたものを作るためにはまあある程度のお金もかかるっていう意味で、まあそういう風な協力を皆さんにお願いしてるっていうか、するというかってことですね。
なるほどなるほど、はい、でその映像に今回ウェズが出てるってことなんだよね。
そうなんです。そのクラウドファンディング用のビデオにもウェズにも協力してもらって。
うん。俺この間ね、ちょっとチラッと見せてもらったけどね。
そうです。
うん。ああ、こういうの作ってきたかって感じだったね。
そうそうそう。普通になんかこう、うん、ベラベラベラっていうなんか面白くないような感じではなく、ちゃんと皆さんをエンターテインしちゃうぜ。
ということだよね。
はい。
ということでね、今回その、はい、まあ映像、クラウドファンドのね映像も。はい、視聴ページのリンクに乗っかってるんで皆さんぜひチェックしてください。
はい、もう全然もうっていうかもう お願いします。
マジで。
切実だな。
切実やねん。いつも冗談もやけれど、まあ、今回は本当にちょっとお願いしますよ、皆さん。
いや、
皆さんのね、
ね、
はい、うん、モチベーションにもね、うん、もう慣れればとも思ってます。
そうだよね。
頑張ります。
うん。とりあえずだから、まあ、これ前回も言ったけど、本当、まあ、気をつけて行ってきてや。
さよならは言わない。
ということで、次回こそは胸キ本当にいません。12月の11日が次回の更新日になります。さあ、胸キ、旅先から今後のレポート楽しみにしてまーす。
はい、楽しみにしといてください。
はい。
胸キと
ヒロの
朝までホーミータイム。次回のゲストは
めっちゃ忘れてたって顔して
る。オレガノなしのハンバーグ。